Welcome, metalheads, to your daily dose of Satan.
Satanikula Hibi!
この番組は大阪梅田にあるマニアックなメタル系専門ショップロックスタックレコードと福井県越前市にあるポルガライスとオリジナルメニューが豊富なレストランジャムハウスの提供でお送りします。
Your daily dose of Satan。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。はい、
先週はですね、はい、アメリカンハードロック特集、うん、パート1をね、
やりましたね、
お送りいたしました、うん、ね、どうでした、たまちゃん。
で、すごい刺激的なあの音楽だ、うん、ばっかりで、っていうか、はい、意外と知ってたようで知らなかった音楽ばっかりで、
なるほどなるほど、
うん、面白かったですね、うん、
まあ、自分たちの世代ではですね、はい、まあ、あの手の、まあ、アメリカを代表するバンド、うんうん、もう本当によく聞いたバンドなんですけれども、はいはいはい、久々にですね、うん、昔のハードロックね、うんうん、70年代のアメリカンロックを聞いて、うん、やっぱりね、自分たちももう再認識しましたね。
あ、うん、
やっぱりアメリカも素晴らしいバンドが多いと。でね、まあ、前回かけたのは本当の一部なんですよ、
う
ん、で、まあ、あれだけじゃね、いくらなんでもちょっとね、はい、物足りないということで、うん、今日はですね、第2弾、
はい、
うん、パート2、うん、もう先週に引き続き、はい、山口さんをお迎えしてですね、
はい、
今日はね、第2弾いきたいと思いますんで。
わかりました、
はい、よろしくお願いします。
はい、
Your daily dose of Satan。
はい、
はい、
今週もですね、山口さんね、はい、来ていただいてますんで、はい、呼びたいと思います。
あ、こんばんは。
こんばんは、
山口です
、ね、うん、まあ、先週に引き続き、はい、今回もですね、アメリカンロック、
はい、
アメリカンハード、うん、ね、紹介していただこうと思うんですけれども、はい、今日もですね、たまちゃん目線、
あ、はい、
うん、70年代を代表するバンドですよね。まあ、そういったバンドをですね、まあ、山口さんに紹介していただいて、たま、うん、ちゃんが聞いた感想をですね、
はい、
今日もですね、
ストレートに言います。
ですね、
わかりました、
いきたいと思いますね。
はい、はい、
じゃあ、早速ですね、最初のバンドを紹介していただきましょう。はい、
1曲目ですね、グランドファンクレイルロードっていうバンドですね。
はいはい、
長い名前ですね。
もともと3人組でアメリカのバンドとしては、はい、まあ、有名どころなわけなんです、うんうん、今はもう全然もう活動も何も終わっていると思うんですが、も
う解散というわけではなくて止まっている。
うん、解散したとは聞いてはいなかったんで、
はいはい、
うん、でもこの1970年代にこうツェッペリンとかが出てた対抗馬として、はい、うん、アメリカ側からグランドファンクレイロードがこう出てきて、俺らもこんなできるぞみたいなことで日本にこう紹介されてきたんですね。
お、
いや、自分も後追いなんですけれども、はい、それまではやっぱりヨーロッパ、イギリスのバンドを主に聴いてたんですよ、
うんうんうん、
で、ある日アメリカのバンドでもすごいバンドがいるんだぞっていうことで聴かせてもらったのがグランドファンクレールロードなんですよ。
このバンド
で、これがですね、今かけるね、この代表曲の、
はい、うん、タイトルはアメリカンバンドと、もうそのまんまですね、う
ん、そのまんまですね、
う
ん
う
ん、
もうイギリスのバンドではないだ
ね、うん、ですよね、どう考えても
対抗してるとしか思えないですね、
ですね、
うん、当時これ山口さん聞いた時はどういった印象でした、最初。
まあ、こう明るいなと、能天気やなと、
はいはい
はい、うん、暗さのみじんぼのかけらもないと、
なるほど、
アメリカってこういう国なんだと、
うん、
イギリスとは違うわなって、
うんうん、
もうなんかいつも太陽照り続けてるんじゃないかと思うぐらい、はいはいはい、
だもうライブでも上半身裸ですよね。
いつもいつも
そうそうそう、
ジーパン、下ジーパンで、うん、上裸で、
はいはい、
う
ん、もうそう、ね、自分たちがあの当時聞いてたバンドで上半身裸のバンドってあんまりいなかったでしょ。
はいはいはいはい、
もうきちっとこう格好つけて決めるっていうのが、うん、
特にあのヨーロッパ、イギリスは、
うん、格好つける、おしゃれする、
うんうんうん、まあ、天候もね影響するんでやっぱりね
寒いし、
うん、寒いし、うん、
脱げないと、
脱げない、
うん、もうアメリカのバンドはこう、まあ、室内っていうかホールでやっても野外でやっても大体裸になってしまいますね、う
ん、なるほど、
何ですかねそれって、うん、
やっぱ脱ぎたいんですかね
なんか、まあ、男らしさを見せたいんか、
あ、
なんかこうヒッピームーブメントっていう昔の流れがそういう状況を作ったのかもしれない
ですね、
うんうん、
特にこのグランドファックはヒッピーっぽいですよ ね、
うん、ね、もう髪の毛伸ばしっぱなしで、
うん、
こうこれがまあアメリカ人っていう僕らイメージ持ったんですけどね、
うんうんうん、はい、じゃあ早速ですね、曲のね紹介よろしくお願いします。
ではグランドファンクレイルロードでアメリカンバンド。
どうですか。
なるほど、うん、まあ、やっぱカウベルなんですね。
やっぱカウベルなんですかね、
う
ん、
ていうか、うん、あのこれカウベルというのがすごい特徴的なんですかね、アメリカも。
アメリカを多分象徴してるんだと思うね、
うんうんうん、
イギリスではありえんと思うから、うん、
と思います、
うん、はいはい、ですね、うん、まあ、自分的にグランドファンクというと、うん、俺的にはロコモーションなんですよ。
ロコモーション、
ゴールデンハーフっちゅう昔日本の3人組の、はい、うん、ちょっとアイドルっぽい、
ハーフのお姉ちゃんのコーラスグループがいた。そ
うそうそうそう、コーラスグループというかね、うん、お笑いもやってましたけども、
ドリフターズと
かね、があのカバーしたロコモーションっちゅう曲があるんですよ。
アメリカの子は同様ですね、うん、ロコモーションって結局蒸気機関車、うん、ロコモーティブ、うん、だから電車ごっこの意味ね。
そうそうそう、
内容としては、うん、ものすごく単純な曲、うん、
はいはいはい、
アメリカの同様みたいな
ですよね、うん、まあ、それがあの自分的にはすごい思い入れがあるかな、思い入れというか、まあ、思い出ですね、う
ん、
はい、
まあ、そこがレールロードとつながってたんかもしれないですね。
なるほど、
あ、なるほどね、うん、いや多分そうでしょ
う、うん、その流れからこう、うん、撮ってた
多分その流れでしょうね。
で曲も歌詞も単純だし、うん、リズムも単純だし、うんうん、まあ、この今の曲ももう単純なリズムと歌詞で、うんう
ん、シンプルですよね、
うん、ストレート、もう、
うん、
あのアメリカのバンドというと、はい、こう、まあ、楽器体よりも、もうメロディー曲ですよね、この歌、
うんうんうん、
いかに歌を
聞かすかですよね、
うんうん、こう印象的なサビ、
うん
うん、そういうのをですね、こうね、
繰り返す、繰り返す、
うん、やっぱそれって前ね、あの、うん、第1回も言いましたけれども、うん、やっぱラジオステーション狙いの、
うん、
そ
うですね、うん、もう何遍かけてもらうかが勝負ですから、うん、
ですね、
それでこう知ってもらってコンサートで、はい、
うん、
ね、
た、うん、だ、あのヨーロッパのバンドよりもメロディーがいいんですよ、はい、アメリカのバンドって。
もう難しくやってない、単純明快な、うん、もう一つしかないという、うん、オンリーワンでやってるんですね、はい、あれもこれもっては入れてないですね、
うんうんうん、はい、じゃあですね、
はい、
次のバンドね、どんなバンドが、
次はですね、カクタスっていうバンドですね。
カクタス、はいはい、意味深な名前ですね、また
サボテンです。砂漠のサボテン、カクタス。
おお、うん、また思いっきりな名前ですね、これ。
もういかにもアメリカ西部劇っていう、
はいはいはいはい、そんな感じしますね、うんうんうん、
まあ、このカクタスっていうのは、うん、あのドラムとベースが有名で、
はい、
あのジェフ・ベックが誘ってバンド組もうとして、はい、まあ、事故ってジェフ・ベックがね、
はい、
でポシャったんで、社内でドラムとベースの門がメンバーかき集めて作ったバンドなんです、これ。実はね。
なるほど、なるほど。
じゃあ実際にジェフ・ベックはやってないんですね。
いや、その後にこのバンドを無理やり解散させて、
はい、
あのベック・ボガード・アントワーピス BBA っていうバンドを作ってしまうね。無理やりもう、
はいはいはいはい、
もう自分治ったぜ、うん、で日本ではものすごい人気あったんですよ、当時、
カクタス、
うん、あの、はい、BBA の方、
あ、 BBA が、
うん、で多分日本でしか売れてなかったと思うんですけど、もう武道館でライブやったりね、
はいはいはい、
もう本当は2枚かな、
はいはい、
うん、スタジオアルバム と、
はい、
とライブアルバムと、
うんうん、
いろいろやったぐらい有名 で、うんうん、でまあ、ジェフ・ベックが惚れ込んで引き抜いたんだからすごいやろっつって、
うん、
もう何遍もこう聞いてた覚えありますね。
なるほど、だからもうジェフ・ベックつながりで、
そうです、うん、まあ、日本では有名
知名度が上がっていったんですね。
でそれで後追いで、
うん、
じゃあその前やってたバンドはとカクタスで、その前はちょっとバニラファッジってバンドまで遡るんです
よ、
ユーキミハンミオンってね、でそこのドラムとベースなんですわ、
うん、
実は
だから結構まあ、
古いしね、
ぶっちゃけ言ってしまうと、
う
ん、名の知れたテクニカルな大御所みたいな人たちが集まったバンドに近いんかなと思います、
ね、そうです、カクタスもやっぱそれぞれあのいろんなバンドからこう、うん、有名どころ引き抜いて作ってますね、
うん
うん、こう急ごしらえでやったには、はいはい、してはまあまあ、
うん、
まとまってると思いますね。
なるほど、なるほど、
楽しみですね、それまた、う
ん、じゃあカクタスから今日はどんな曲を、
ファーストアルバムに入ってます1曲目のパーチマンファームですね。
どうでした？
はい、なんか、うん、酒がうまくなるような曲ですね、うん、
いや俺これすごいなと当時聞いた時はめちゃくちゃ速く感じましたよね、
うんはいはい、
かっこいいんですよやっぱり、うんうんうん、
まあテクニックが半端ないんで、
半端ないですよね。
もうリズムが崩れない、うんうん、どんな走っても、
はいはいはい、
なんかずっと弾いてる感じがします、うん、あちなみにこのカクタスのファーストアルバムっていうのは何年にこう出たんですかね。
1970年です。
おお、なるほどなるほど、
うん、70年というと小学校6年ぐらいかな。
え、小学校6年で聞いたんですか。
いや聞いてないですよ。
そうですよね、うん、
やっぱりカクタスは後追いですね、うんうんうん
あうん、
やっぱり、中学生の頃に高校生とか、うんまあ、山口さんみたいなお兄ちゃんにですね、
う
ん
う
ん、
メラ、
うん、そうそうそうそう、そういうのをこう植え付けられて、うんうん、こんな男になっちゃったんですよ
悪いみたいな
ぶっちゃけだからもう思春期にとんでもないねお兄ちゃんがいたんですよ。
なるほど。
俺らの時代はね、うん、でみんなそういうお兄ちゃんに影響されて、うんうん、山口さんも含め、うんうん、こういった大人になっちゃってるんですよね。
でもなんかこういう音楽ってすごい本当リーゼントが似合うような人が聴いてるような感じがするんですけどね、
うん、
僕の中では。
あ、本当に？
こうブギブギの、
うん、ブギとかそういう感じ
に近いかな。これは他にはですね、うん、ちょっとこうドラッグミュージックっぽい、うん、っぽいかなと、うんうん、やっぱヒッピーとか
そうちょうど年代的にはそういうヒッピームーブメントの後なんで、うんうん、
今聞くとね、うん、あの当時はやっぱりいろんなバンド聞いてたんで、うんうんうん、次とね、
うんうんうん、そんだけバッパ新しいバンドが
そうです、うん、だから今この年になって改めて聞くとですね、はい、やはりこのバンドの凄さがね、うん再認識されますよね。
うまいですよね、う
ん、そうなんですよ。
すごい、
うん
まあ、やっぱりこうジェフ・ベックが惚れ込んでいったメンバーですから
すよ、ね、
ドラムとベースは、うん
はい、
もう最強ですよね。
ですよね、うんうん、ありがとうございます。じゃあね
次ですね、
どんどん次いきますか。
はい、
はい
3番目のバンドはブルーオイスターカルト。
出ました。
お、
うん、
かっこいい名前ですね、
うん
まあ、名前だけ聞いても僕全く
意味わかんないでしょ青い柿の宗教団体ですね。
あ
崇拝者
って、うんうん、意味聞かなかった方がよかった。
カルトっていう、ねまあ、言葉自体が危ない。
テロリストじゃないけど
そうい
うのをこう好んでこうバンド名にしてるわけだから、うん、当然コンセプトとして、うん、このあの残虐とか狂気とか死神とか、はいはいはい、オカルトっぽい方向へ、はいはい、あの歌手はなってるんですね、
はいはい、アメリカのバンドですよね。
そうそう、うん、ニューヨークで、
うん、
でも歌詞とかそういうのはタイトルはすごいんだけど、うんまあ、音聞いてもらえば分かるけどあアメリカだなっていう
ですよ、ね、
音ですね、
うん、どっちかっていうとこうキャッチーというか、
うん、コマーシャルじゃないけど、うん、あの誰にでもこう親しめて、
はい、
こう一緒に騒げる感じ、
うん
うん、でもちょっとカルト、
うん、そう歌詞だけは、
うん、
アメリカ版ブラックサバスを目指してはいたんですけど、うんうんうん、どうしてもやっぱ国民性が出てしまって、うん、そんな暗くなれないという
なれないと、
うんまあ、あのブルーオイスターカルトっていうとね、まあ後で言いますけれども、
はいはいはい
うん、じゃあね、まずね曲ね紹介してもらいましょう。
ではですねブルーオイスターカルトで赤と黒です。
Canadian
どうですか。
全然カルトな感じはしませんね、
うん、でもかっこいいでしょ。
あのすごいひねってる感じはすごくあって、
ね
うんうん、それはすごい面白いなと思いましたね、うん、
いや考えてこう練られたこう曲っていうか、
うん
まあ、歌詞は複雑なんですけど、はい、曲としては意外とこう、うん、きちんとこうまとめられてる、うん、
ですよね、うんうん、
音も綺麗でしたし、
うんまあ、やっぱでもあのフレーズとか聞くと、うん、やっぱアメリカのバンドですよねこれね、
あ、うん、あいかにもって感じは出てきます、うん、どうしてもこう見え隠れするというか、うん、あのイギリスのバンドとかはそんなフレーズは出さないよっていうのがありますね、うんはいはいうん
やっぱりねブルーオイスターカルトというと、うん、俺的にはやっぱゴジラなんですよ、う
んね、松井秀喜の入場曲
ゴジラという曲を、はい、メンバーが作ったんですよ、うん、
日本語のアナウンスまで入ってる、
ね、そうそう
そうですか、
うん、笑うもうパロディとしか思えないけど、ねうん、どこがオカルトなんだって
あの当時なんかヘビーメタルって言われてたでしょ。
そうですね、うん、まあこれはプロデューサーの作戦なんですね、うん、プロモーションの作戦でヘビーメタルだっていう歌い文句でこう売り出したんですね、うんはいうん、ですのでそれを聞いて音聞くとどこがっていう、
うん、そういうメンバー見てなお男がみたいな でも結構あのこの人たちってインテリの人たち
も、ね、そうですねあの中にはメンバーはこう博士号持ってる人がいるんですね。
すごいでしょ。
頭いいんですね、
うん
だ
ろううん、
実は頭のいい人の集まりだったんですね、
うんうんなんかそういったこう音に表れてますよね、まあ、そういった感じの
きちんとこう、うん、こう計算してるなっていう
ですよね、うんはい、なるほど
なるほど、
うん、Your daily dose of Satan